伊達さゆりの伊達にラジオやってません。皆さんおまんです。伊達さゆりです。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。始まりました。本日3月27日、なんと第105回にして2023年度ラストの放送となります。おめでたいのかどうなんだこのラストっていうのは。でもね、なんか私思うんですよ、そのさっきもねちょっとね話してお話ししてたんですけど、始まる前にね、何年度とか言い方がね日本にはあるじゃないですか。なんかもうね1月始まって2024年なのに、なんかね3月まで2023年度っていう言い方をするのがなんかちょっとやっぱりややこしい。うん、なんかもう気分は2024年なんですよ。1月入りましてね、もうだいぶ2024年になってきたんです。体も慣れてきて。ただ3月までは2023年度なんですっていう、その年度がつくとどうして1個前に戻るのかなみたいなね。多分まあなんていうんですかね、お仕事とかできっと多分2023年度とかって使った方が分かりやすかったりとか、ビジネスとかでね使った方が分かりやすいのかもしれないのですが、なんだかやっぱりちょっと慣れないなーなんてこう思ってしまって、なんか年、逆になんかね、もしね漫画、例えば年度っていう言葉を日本が廃止したらやっぱり生きづらくなるんですかね、多少は。なんかちょっと全然想像つかないんですけど、なんかね、わかんないですけど、なんかこういう話をしてみました。だいぶなんかね、ややこしいなーなんてこう思ってしまうんで、ちょっとこう廃止したらどうなるんだろうかっていうのをぼんやり考えていました。そんな感じで伊達ラジも始まっていくんですけれども、3月27日本日でね、そのそれこそ2023年度ラストの放送で、新生活とかの準備真っ最中の方もたくさんいらっしゃるかなと思いますね。お引っ越しとかされる方多いんじゃないでしょうか。どうだいみんな、段ボールは家にあるか、どうだ荷物詰めてるか、新しい土地行く準備できてるかねえ。はい、もうダダ滑りですけれども、なんかね、私もでもそれこそ東京に来たのがこのぐらいの時期だったかな、もうちょい前だったかな、いやこのぐらいの時期だったな、そう上京したのがねこのぐらいの時期だったので、なんだか思い出すんですけれどもね、ちょっとこう出会いと寂しさが入り混じるこの季節ですけれども、みんな体調にだけは気をつけて、伊達ラジこれからも聞いていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきたいと思います。伊達さゆりの伊達にラジオやってません、スタートです。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。改めまして伊達さゆりです。まずはちょっと近況トークのお時間でございます。少し前にお仕事で仙台に帰っておりましてですね、まあ、ちょっとこうお仕事でねロケで帰ってたんですけど、ずっとねもうずっと行きたかった場所、行きたかった施設に行きまして、まだここだよみたいなのはね、こう私の口からはまだね放送日前なので言えないんですけど、でもね何回も私は過去に行ったことがある施設に何年ぶりかに行かせてもらいまして、そこでロケをしてたんですけど、そこにね売ってあるポテトがねすごく美味しいんですよ。それをねずっと食べたくてで、なんかこのなんだろう、施設にある中に売ってるポテトだから、なんかここのお店のとかっていうわけではないんです。そこに売ってるポテトが美味しくって、なんかね美味しくて有名なんですよ。なんかそこでしか食べれないみたいな、なんかね食感とか味とかがすごい美味しくて、なんかまたこうすごく幸せをね感じることができたので、またちょっとどこに行ったよっていうのを言えるあれになったら、ここでしたなんて言いたいんですけれども、はい、もうねめっちゃ美味しいんですよポテト、あそこのポテトがめっちゃ美味しいんです。 モヤモヤで終わりますけれども、こんな感じでございます。幸せでした、ポテト食べれて。続きまして、それではリスナーさんからのメッセージもご紹介していきたいと思います。まずはですね、ハッピーネームフルさんからいただきました。ありがとうございます。さいちゃんおばんです。おばんです。先日 X の方でスペース配信がありましたね。電話をしているみたいな気持ちになって、耳がすごく幸せで、素の声で完全にオフの状態のさやちゃんの声は何気に初めて聞いたので嬉しかったし、すごく楽しく聞いていました。ハッシュタグのトレンド入りも本当におめでとうございます。第2回のスペース配信も気長に楽しみに待っています、といただきました。ありがとうございます。ちょっとこの流れで続いて、ハッピーネームもけさんからいただきました。ありがとうございます。さやちゃんおばんです。おばんです。先日のハッシュタグさゆすぺ聞きました。伊達ラジとはまた違ったさゆちゃんの素のしゃべりをたくさん聞くことができ、すごく癒された1時間でした。ところでさゆすぺの最中に少し話題に上がっていた家がミシミシとなる現象ですが、これはヤナリやラップ現象と呼ばれるもので、温度や湿度などの変化によって木材などが伸び縮みする際に出る音だと思われます。夜によく聞こえるのは日中とは異なり周囲が静かだからだそうです。第1回さゆすぺではエアコンの動作音をたっぷり聞くことができたので、第2回ではラップ音配信も楽しみにしています、笑い、といただきました。ありがとうございます。そうなんです、先日ね、X の方で初めてねスペース配信というものを縦整理やらせていただきまして、なんかスペース配信って今すごいなんか周りでねすごい流行ってるんですよ。なんか周りですごく流行ってて、でもなんだろう、存在自体は知ってたけど、なんか配信もしたことなければ、こう誰かの配信を覗きに行ったりとか、そのスペース配信というものに参加したことすらもなかったので、なんかどうやってこう配信を開始したらいいんだろうみたいな感じで、そこから結構ねワクワクしてたんですけど、でもねやってみて、私ね夜の何時からだか、伊達ラジと同じでね21時30分ぐらいから1時間弱かな配信させていただいたんですけど、あれスペース配信ってねやっぱインスタライブとかと違って映像がないから、本当もう声だけで配信するので、もうお風呂上がり歯磨き終わった後、パジャマ、メガネ、裸眼、前髪全上げの状態でやらせていただいてたんですけど、なんかねこうやっぱりスマホに向かってずっと一人でブツブツ喋るから、なんか本当にできな、な、な、何、今までで一番配信してる感が本当になかったというか、これいい意味ででも悪い意味でもそうなんですけど、配信してる感がないから、これ本当に何いい意味でだと、なんかこうオフの状態とか本当にだから素のね声をねお届けできるんですけど、これなんだろう、途中で自分配信してるの忘れちゃうなって思いました。もうこれ長い時間で、それこそなんか2、3時間とかやってたら、これ配信してること自分で忘れちゃって、途中でなんかねえこう無言になるなとか思っちゃいました。でもそれぐらいなんか新鮮で、やっぱりなんか配信しますってなるとさ、どうしてもなんかなんだろうな、こう気がね引き締まるというか、なんかこうよしやるぞみたいな感じがあるんですけど、なんかいい意味でねそれがね全然ありそうでなかったというか、配信だったのですごく面白かったです。で私もねこう本当にスペース配信、その自分のスマホでこう自分のね声を拾ってるわけじゃないですか。でそれの自分の声が皆さんにどう聞こえてるかっていうのも全然わからなくて、アーカイブっていうのかな、録音をね残したんです、 X で。それで自分の声をね聞いたんですけど、マジで生活音拾いまくりでびっくりしました。ちょっとね部屋が寒かったんでエアコンつけたままやってたんですけど、なんかエアコンのゴーって音とか、なんかエアコンが急に止まったりとか、またなんかついたりみたいな、そのねなんか波の激しさみたいなのも聞こえたりとか、あとペットボトルにお水を飲んでやってたんですけど、なんかそのキャップの閉める音とかもめちゃめちゃ拾ってて、うわこれ恥ずかしいって思っちゃいました。なんかこれ本当に変なことできないなって 思っちゃいました。でなんかね、あの物音というか部屋のさ鳴るじゃない、そのお便りでもいただいてたけど、ミシミシって音鳴ったりするじゃない。なんか家ってさ、なんかこう、いや家も生きてるからさ、やっぱりで家も呼吸をしてるから、そういうなんか木材の音とかが鳴るんですよ、ミシミシってね。なんか部屋をさエアコンの音だけつけてたから、そういう音とかも拾っててさ、なんかすごいこう、もう本当に電話してるみたいだなって思いました。またね、ちょっとぜひ時間があれば近々やりたいなと思っております。その時はぜひまた参加していただければ嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、ハッピーネームゆずさんからいただきました。ありがとうございます。さやちゃん、おばんです。おばんです。最近名前入りのコアラのマーチが発売されたのをご存知ですか？500種類の名前がランダムで入っているんです。さゆりちゃんのお名前も選ばれし者の中に入っているんですよ。私も何箱か買ってチャレンジしているのですが、まだ自分の名前にもさゆりちゃんにも出会えていません。さゆちゃんも機会があればチャレンジしてみてくださいといただきました。ありがとうございます。そう、これさ流行ってるんですよね。なんか私も最後にコアラのマーチを食べたのが結構前だったので、まだこのお名前のね、お名前がついているものはまだ食べたことないんですけど、なんか応援してくださってる方がインスタのストーリーとかで、さゆちゃんの名前が出ましたとか、さゆりって名前見つけたよってね、やっと見つけましたっていうのを画像付きでね、よく送ってくださる方が多くて、結構いらっしゃったんです。本当にありがとうございますね。探してくださって。で、私そこで知ったんです。なんなら、皆さんが教えてくださって、今こういうのあるんだって思って。でもなんか、ね、何種類お名前があるかっていうのも知らなくて、なんかさゆりって名前が結構、なんか多いのかなとかぼんやり思ってたんですけど、そんなことなかったね、全然。500種類もあるんですね。500種類がランダムで入っているんですけど、入ってるらしいんですけど、あれさ、だってコアラのマーチって一箱でさ、何匹のコアラがいらっしゃるんですか？あれは、だって。何匹？あれ、よくわからないんですけど、20いらっしゃる？あれ、20いらっしゃるのか、なんか20ぐらいのイメージあります。20弱ぐらい。それで見つけるのは大変。そんなの。で、なんかね、さっき調べたんですよ。なんかその、このお便りを読むにあたってね、さっき、どういうお名前がまずあるんだろうって。そしたら、なんか、名字とか、なんか、安倍さんとか、なんか渡辺さんとかは、なんか、普通にこう、なんか、名字も入ってるらしくて、そりゃ、出てこないよ、と思っちゃいました。見つけたいよね、そんな、なんか、みんな探してくれてるし、コアラのマーチ、美味しいしね。そう、あれもう一箱行きたくなる美味しさがあるから。そう、今ちょっと調べてくださってましたけど、伊達ってないらしいです。名字の伊達ね。そうか、伊達ないっていうことは確率は下がりますよね。なんか伊達かさゆりっていうのをどっちか見つけられたらなんかね、嬉しいんですけど、伊達がないってことはやっぱりさゆりをね、見つけないといけないからね。じゃあ、ありがとうございます。ちょっと今度見かけたらね、買って食べてみます。ありがとうございます。続きまして、ハッピーネームりょんりょんさんからいただきました。ありがとうございます。さゆり、おばんです。おばんです。先日の放送でビリーズブートキャンプは知らないと話していましたよね。それを聞いてジェネレーションギャップを痛感してしまいました。さゆりんと年齢の差があることは自覚しているんです。でも、あんなに流行ったビリー隊長を知らないなんて、ピエン、これももう古いですかね。というわけで、さゆりんは世代間でギャップを感じた経験ってありますか、といただきました。ありがとうございます。そう、ビリー隊長伊達ラジのね、あるコーナーでちょっとそのビリーズブートキャンプっていう単語が出まして、知らないですってなって、調べてみて、なんか見たことあるっていう感じだったんですよ。でもめちゃくちゃ流行ったっぽくて、だいぶね、さゆりん知らなかったんだって、伊達ラジ聞いて、その回をね、伊達ラジ聞いてくださってた回でも、皆さん結構驚かれてて、でも本当に知らなかったんですけど、ジェネレーションギャップですよ。そのジェネレーションギャップっていう単語を今、ジェネギャって略すっていうのも私知らなくて、なんかびっくりしちゃったんですけど、ジェネギャって言うらしいですよ。ジェネレーションギャップでいいじゃんかってね。ジェネギャ、でもジェネギャの方がね、なんかこう簡単だからね。まあ、こう言葉の略し方とか、それこそなんか今こう、 流行ってる、小中学生の間で流行ってるものとか、私ねそれこそなんかそう逆の意味でギャップを感じますね。それこそ私が知らない、伊達さゆりが知らないみたいな、今の子たちの逆に私が知らないみたいなのを結構ね最近感じるんですよ。何で感じるかと言いますと、TikTok あるじゃないですか。なんか流行りのものとか曲とかね、楽曲ってなんか今 TikTok でやっぱり流行る傾向にあるのかなって思ってて、私TikTok やってないんですよ。そうアプリ自体は入れてるけど、なんていうんですかね、公式でもやってないし、動画投稿ももちろんして、それで行くとしてないし、アプリ入れてるけど、こう見たりっていうのはあんまりしないんですよ。TikTok でね。なんなら私YouTube が大好きなので、YouTube でもさ、いろいろあるじゃない、ショート動画とかさ、なんかそっちで、なんか YouTube の動画見てて、その流れでショート動画を見ちゃうっていうのもあって、なんか TikTok をあんまりこう使ってないんですね。だけどやっぱり今の流行りってさ、TikTok やられてる方いっぱいいるから、そこからね、楽曲とか、今流行りのあのダンスだよねとか、周りでそういう会話が上がるたびに、ちょっと待って、知らないって言って。私のマネージャーさんの方が全然楽曲とか知ってたりして、逆に軽くショック受けるんですよ、勝手にね。TikTok やればいいのに。やって、なんなら、いっぱい動画見れば、なんとなく流行りについていけるじゃないですか。なのに、なんかこう、やっぱり、なんでかわかんないんですけど、私なんか、TikTok よりなんか YouTube を開いちゃう癖がね、あるんですけど、なんかそういう意味で最近感じてます。そう。だから、こうやって、差が開いていくんだろうなっていうのをこう痛感してます。りょんりょんさんと一緒で、そうジェネギャを感じてます私は。そうだからもうこうやってね、どんどんどんどん置いてかれんだろうなって思っております。以上です。悲しくなるのでここら辺で以上となります。ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。
ラジオやってません。
今夜の献立、こちらはリスナーの皆さんへ私が考えた今夜の献立を提供するミニコーナーです。さて本日の食材は、というか献立なんか久しぶりらしいけど、みんな久しぶり感あります？みんなね、いきますよ、ハッピーネーム今一つおかしな人さんからいただきました。ありがとうございます。オートミール、待って、私一時期オートミール買ってたぞ。買ってたけど食べ方がわからなくて、すっごいうーって思いながら全部食べました。うーってなりながら。で続きまして、ハッピーネームクリジンさんからいただきました。ありがとうございます。白菜ねえ、あでも私一人鍋するとき白菜入れます。続きまして、ハッピーネームダダダテテさんからいただきました。ありがとうございます。豚バラですかね、豚バラ。おオートミールの使い道だけちょっとごめんなさいだな。ちょっとやっていきますか。それではクッキングスタート。それでは伊達さゆりが、最近ハマっている一人鍋の、鍋にしたいなと思っております。じゃあまずはもう豚バラ、白菜はもう白菜はね、だいぶ大きく切ってもしなーってなってちっちゃくなるので大丈夫だっていうのを学びました。はい、白菜はじゃあちょっと大きめに切っちゃって大丈夫です。芯はみんな取ろうね。すごい調子乗ってます。続きまして、豚バラ、豚バラでも私使ったことないかも。豚バラそれも珍しいから、豚バラじゃあどうしようかな。なんか豚バラもなんか小さくなりそうだから、ちょっとじゃあ一口サイズより大きめで切りましょう。じゃあまずそれをじゃあお鍋に一つ入れていただいて、オートミールをこれどうしたらいいの、これ説明書いてくださってるんですけど、糖質が低めのためダイエット効果が高いと言われています。じゃあ結構入れちゃいましょうね。お米とかうどんの代わりにオートミールを入れましょう。じゃあうわーっと結構入れちゃって大丈夫だと思います。ね、鍋のスープに味はもう本当に皆さん適当に ていただいて大丈夫です。本当に私もいつも適当なんで、はい、もうそれこそあなたの味になると思うので終了です。いいんじゃない、別にそんなこうメニューに縛られるなって、調味料とかも毎回変えて、それがあなたにしか作らないオリジナルの、味ですよっていう意味で、はい、ということで、料理名なんですけれども、そうですね、ちょっと迷うんですけれども、じゃあ行きましょう。これがあなたの味ドゥエースドゥエースドゥエースもうそのね、調味料を一切言わないっていうのがポイントですね。はい、ということでぜひぜひ皆さん今夜の献立にトライしてみてください。
伊達さゆりの伊達にラジオやってません。
続いてはこちらのコーナーです。伊達ラジ課外授業。こちらはみんなが私に聞いてみたい言葉や教えてほしい違いなどを熱血新米教師の伊達先生がバッチリ解説していくコーナーだよ。今夜も、今日もね、夜10時前だけど、みんなノートとペンを持ってるか、課外授業やっていくぞ。前回ね、初授業やってみたんだけども、みんなが今回もね、いろいろ騙されないようにね、教えていきたいと思う、いろんなことを、いろんなね、お便りが、お便りというか質問が届いているんだ。ということで早速授業始めていきたいと思います。まず、生徒名になってる。ハッピーネームっていう、よくね、わかんないものから前回届いていたんだよ。生徒あんこさんからいただきました。ありがとうございます。先生、お晩です。先生にお聞きしたいことがあります。電車内や教室などで他の人があくびをした時、どうして自分もあくびをしたくなるのか、とても気になります。先生、教えてください。そしてなるべく対策方法も教えてくださいといただきました。ありがとな。これはね、危険なんだよな。危険行為とも言われる。てか、これあんこさんだけだと先生は祈りたい。あくびを、他の人があくびをしているところを見てるってことだよな。これあくび見ちゃいけないんだよ。普通にあくびを見ている生徒が、最近の生徒は多すぎる。多すぎる。これな、迷惑行為でもあるんだよ。これね、人前であくびっていうのをね、極力したくないじゃないか。な、やっぱり映っちゃうから。あくびってね、前兆があるんだよ。人がね、するあくび、まあ自分がするあくびもそうだけれども、あくびっていうのはなんかこう喉が開く感覚が前兆としてあるんだよ。ううみたいな、こうなんか込み上げてくる、込み上げてくるものが前兆としてある。それをまず察してほしい。人があくびをするとき、なんかあいつなんか喉が大きくなってるぞみたいな喉が開いてきてるな、あら、あくびをするな今から、察してほしい。そしたらよくみんなな、小学校の授業とか理科の授業で太陽の光は直接見ちゃいけないってあるじゃないか。太陽を直接見てはいけませんよ。それはね、理科で、ごめんな、みんな、ごめん、みんなごめん。太陽だけじゃない。太陽と人がするあくびっていうのを人間は見てはいけない。そう。だから、対策方法としては、もう見るな。人の顔を見るな。下を向いて歩いていけっていう感じかな。あと、会話をする。どうしてもね、お仕事とか学校とかで、人と顔合わせて会話をしないといけない時っていうのが来ると思うんだが、そんなのもどうでもいいんだ。そんな顔なんて見てたらあくびが映るんだから。もう下を向いて、はい、人生生きていきましょう。どうしてだ？どうしてだ？だって、あくびを映らないようにしたいんだろ？いやいや、その説明というか、説明してないって、今文句が飛んできたけれども全然対策法を言ってるからね。はい、そしてここでネットによる、一説解説ですね。答えは、相手と仲良くしたいという気持ちがあるからだと考えられています。その理由として有力なのは共感性です。共感性は心理学の用語で、簡単に言えば相手と嬉しい、楽しい、悲しいなどの感情を共有できるかどうか。一緒にいる人と仲良くしたいなと感じていると、知らず知らずのうちにその人の行動を真似てしまうのです。ネットによる一説でした。
今の方がなんかおかしくないか。共感性か。じゃあよかったじゃんか。じゃあよかったじゃんかね。人がね、その自分の前であくびをして映っちゃったってことは、自分が仲良くしたかったっていう、いいポジティブな意見じゃないかな。 うん、いいんじゃないか。でもみんな見るなよ。
はい。
あとお時間です。ね、伊達先生ね、話長いんですよいつも。ごめんなみんな。みんなたくさんのお便りあったのに、今度紹介させてくれな。ということで、台本を見失いました。時間が来たので今日の授業はここまでとなる。引き続き私伊達先生に解説してほしい言葉や教えてほしい違いたくさん待ってるぞ。以上伊達ラジ課外授業でした。お送りしてきました伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送伊達さゆりの伊達にラジオやってませんまでよろしくお願いします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。さらに4月29日月曜日昭和の日に伊達ラジ2回目となる公開録音の開催が決定しています。詳しくは番組 X をご確認ください。みんな待ってるぞ。そして私伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演していますラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そして2024年始まりの伊達さゆりカレンダーが発売中です。こちらもぜひぜひチェックよろしくお願いします。4月始まりですので、あと4日ぐらいですかね、4日5日後ぐらいにはめくっていただいて4月1日からぜひぜひカレンダー一緒に過ごしてみてください。お願いします。ということでお送りしてきました伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間に、ちょっと待って、ちょっとねえ、台戻っちゃったじゃん台本。次のページ進んでください。伊達ちゃん次のページ進え、皆さん気づきました？今の私だけだったら嬉しいんですけど、いや今台本のねページを次に行こうとしたんですけど、めくるの忘れてて、もう一回最初からエンディングやることになりそうでした。すいませんね。それでは最後にステッカーをお送りするリスナーさんの発表です。じゃあ今週当たった方は、じゃあ一番いらっしゃる、はーい、生徒名あんこさんです。おめでとうございます。あくびのお便りをくださった、お便り質問だな、質問を送ってくださった方だよ。そうだよな、あくびはなちょっと迷惑行為になりかねないからな。さっきはね映る、あくびが映っちゃうのが嫌だっていうパターンしか紹介できなかったんだけども、自分がねこうやってしまうっていうパターンもあるから、みんなそれだけは気をつける。本当に顔を隠してあくびをするべきだぞ本当に。あとあくびはこらえられても涙目になるじゃないか、あくびって。それがね大変。もうだからみんな、もう人がしているあくびは太陽だと思った方がいい。もうみんな見ちゃダメ。はい、ということで長々と喋ってしまいましたけれども、あんこさんステッカーを楽しみにしていてください。おめでとうございます。ということでちょっとね伊達先生のコーナー 1枚しかねお便り読めなかったんですけど、ちょっとねたくさんありがとうございます。いつもいっぱいね台本に書いておりますお便りに。はい、ちょっと次回がリベンジしたいなと思っております。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またねー。